教会で葬儀が続きました。その葬儀の説教の中でこういう言葉が語られました。本物、この人は本物を求めた人だった。偽物じゃダメだった、そう語られました。そしてもうお一人の方は、ある時の川崎先生のお話にこう言われたそうです。今日本物の言葉を聞いた、今日私は本物の言葉を聞いた。思えば私どもの人生というのは本物と出会うためのものではないかと思います。そして本物に出会えたならすべていいんだと思います。主イエスは今日真理と言われました。真理はあなたたちを自由にする。この真理とは何か。真理というのは本当のこと、間違いのないことです。ですからそれは神様しか持たれないものです。神様の真理です。本物です。主イエスがここで言われている真理は神様の意志と思われます。神様の人を救おうとされるお心、罪の囚われから自由にしようとされるお心です。その確固たる意志、そのお心が実現されるとき、人は本当に自由にされます。そしてそのために主イエスは来られました。主イエスのミッションはこの真理を人にお与えになることです。神様の救いの意志をお与えになることです。ですから主イエスの言葉、主イエスのなさることに真理があり、そしてもはやこの方そのものが真理であって、この方そのものが神の意志であって、それで主イエスはご自身を与えながら言われました。真理はあなたたちを自由にする。神を知ると人は自由になる。それは私どもも経験していることであります。特に礼拝から帰るときに起こるあのことです。主イエスの言葉を聞いて本当に自由になっている、自分を取り巻く環境は何も変わらないのに、自分が全く新しくされて楽になって本当に自由になっている、そういうことです。主イエスがこのことを言われましたのはユダヤ人たちにでした。 それも今日の前のところで、主イエスの言葉を聞いて信じた人たちでした。彼らは主の言葉を聞いて信じた。その彼らに主は言われました。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。主はその人たちに、一度聞いて信じただけでなく、真理の言葉にとどまれと言われたのでした。そうしたら、あなたたちは本当に私の弟子である。でも彼らは主の言葉にとどまることができませんでした。彼らは主イエスの言われた自由という言葉につまずいてしまいました。種まきの例えで言うなら、種はまかれたのにサタンが取っていってしまいました。彼らは言いました。自由とは何だ。私たちはいつも自由だ。私たちは歴としたアブラハムの子孫で、これまで奴隷になったことなんてないんだ。でもよく考えますと、アブラハムの子孫である神の民はエジプトで奴隷になって、神様が奴隷の家より導き出してくださいました。そしてその後もバビロン捕囚から神様が解放してくださいました。そうやって何度も囚われから救い出されましたのに、人というのは忘れっぽいです。覚えていろと言われても簡単に忘れてしまいます。特に神様がなさったことこそよく忘れてしまいます。それに自分の置かれている状況もよくわからないところがあります。それで主は言われました。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。あなたたちは私を殺そうとしている。あなたたちは罪に縛られている。本当に不自由だね。そう言われますと、私どもも胸が痛くなります。私どもも自由とは言い切れない時がたくさんあります。私どもにはそれぞれの境遇がありますが、その境遇の中で自由が揺らぐ時があります。どうも苦しくなる。したいことはできないし、したくないことはしてしまう。良くない思いに駆られる。ずっとそのことばかり考えている。自分では抜けられない。どうやって出たらいいのかわからない。 でもそれでそういう時、主が言われる時に言われるには、そういう時にあなたは違う家に入っちゃっているというのです。主イエスはここで不思議なことを言われております。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかない、でも子はいつまでも家にいる。奴隷というのは自由がない人です。本当は自由の権利を持っているのに、それを奪われてしまっている人です。そうすると自分のいたいと思う自分の家もないのです。家にいつまでもいたいと思っていても、そうではないところに連れて行かれる。それで連れて行かれる家は悪魔がいる家だと主は言われました。主はユダヤ人たちに言われました。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分は偽り者であり、その父だからである。その家は悪魔の父がいる家だと。主はユダヤ人たちに、あなたたちの父は悪魔だと言われました。大変厳しいお言葉であります。悪魔の父というのは、これまでの人の罪の歴史です。でもそれほどに悪魔は人の心を乗っ取って住みつく。そしてその子供たちを奴隷にして欲望を満たす。主は言われました。悪魔は最初から人殺しで、そして偽り者だから、悪魔は本物を殺したい。それで現に彼らはこの話の後、シュエスに石を投げつけて殺そうとします。ここに激しい対立があります。真理対偽り、光対闇。その激しい対立の中で、主イエスは、あなたたちの家は本当はそっちではないと言われている。あなたはそっちにいちゃいけないと言われている。そっちは偽物。偽物じゃダメなのです。本物じゃないと。そっちではなくて、あなたの本当の家はこっち。本当の父の家、神の家だ。子はいつまでもいると主イエスが言われた子というのは、まず主イエスのことです。子はいつまでもいる。いつまでも 永遠の神の家です。主イエスはその神様の家のうちの子でいらして、そしてそこからこの世においでになって、また父のもとにお帰りになる。そして将来また私どものところにおいでになりますけれども、その後もいつまでも父の家におられる。その父の家の本当の子が神様のうちの子供になる者たちを迎えに来てくださいました。罪から自由である子供たちを迎えに来てくださいました。子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。主イエスがその子たちを本当に自由にする。そしてその子たちはいつまでも父の家にいる。これは永遠の命のことです。そしてもう主イエスは来られたので、その子たちはもう真理を知っている。神様が何をしたか知っている。その心を知っている。だからその子たちは今もう自由で、悪いものに引き込まれないし、奴隷にもならない。そしていつか本当のお父さんの家に帰る。その子たちは父なる神様のうちの子なのです。だからこの言葉は本当に恵み深いと思うのです。子はいつまでもいる。主がいつまでもいる。そこに私どもも帰れるのですから、何の恐れもないですし、私どもも何からも自由です。このあと賛美歌の諸人こぞりてを歌います。クリスマスではないのになぜだろうと思われたかもしれません。でもこれはキリストのミッションの歌です。元の英語の歌詞は、彼は来ると何度も歌われます。彼は来る、主は来る、何のために来るか。ミッションの一つは、囚われていた人たちを解放するためです。日本語訳ではそれを、悪魔の人やを打ち砕きてと歌います。悪魔の人やというのは、人という字に家屋の奥で人や牢屋のことです。悪魔の牢屋に入れられた人たちをキリストは解放する。どうやって解放するのか。元の歌では心中の門を壊すっていうのです。この門は悪魔の牢屋の門で、昔の日本語訳では黒金、鉄の扉を打ち砕き、虜を放てると歌われていたそうです。頑丈な扉を打ち砕く、それは十字架と復活で打ち砕く。 十字架と復活の破壊力は悪魔の牢屋を破壊して罪と死を滅ぼしたのです。その時、主はまことに自由に父のお心に従われました。本当に自由に。神こそ十字架を与えるほどに自由です。そしてこの神の自由が束縛する連中を一気に破壊したのです。だからその子供たちも自由になれる。どんな境遇にあってもその人は自由です。昨日も葬儀がありました。その前に中村先生がその方のもとにお祈りに行ってくださいました。その方はもうお話もできないご様子だったそうですが、先生の言葉をお聞きになって、主の言葉を聞いて目をつぶり涙を流されたそうです。地上の最後の最後まで主の言葉にとどまり続ける、主は私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子であると言われましたが、主はその方に言ってくださったと思います。あなたは何からも自由、あなたは本当に私の弟子で、父の家に帰る、父の本当のうちの子だ。お祈りをいたします。父なる神様、御子の主イエスの自由にどうぞ従わせてください。その自由にいつもついていかせてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。